北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、5月後半配信スタートでございます。いやーね、5月も後半ということはね、もうね、初夏でございますよね。もうね、だいぶ暖かくなり始めてる、むしろ暑い日もあるくらいになってたらいいなーなんて思っております、トンボでございますね。私はね、毎年言ってますけども、暖かい方が好きです寒いのが苦手なね、北海道出身者なので、ね、5月くらいになってくるとようやくね、外に出やすいというか、もうね、暖かくてもうそのままでいられるというか、夜も寒さに凍えなくて済むと言いますかできっといい時期になってるんじゃなかろうかなと思っておりますけどもね。まだね、これを収録してる時期はね、4月なもんで、まだね、夜は寒い日なんかも続いておりますけども、きっともうね、暖かいいい時期になってることでしょうね。だからそろそろね、野菜とかも美味しくなってくる時期なんじゃないですかね。このね、時期のね、旬ってね、何かなーなんて思ってね、この前ね、ちょっと、調べたりしてたんですけどね。皆さん知ってました？らっきょうってあるじゃないですか。まあ、カレーの時とかについてるらっきょう。あれね、意外と春時期、まあ今時期とかもうちょっとくらい、初夏にかけてあたりがね、実は旬らしいですよ。なんか、いつもしっかり漬け込まれたね、状態しか知らんから、旬とかあんのっていうくらいの感じだけど、もうつけてあるから旬関係ねえじゃんっていう感じなんですけども、あのらっきょう、実は旬がね、まあ今時期5月後半とか初夏にかけてのね、時期らしいですよ。だからそのままね、あのつけるだけじゃなく、そのままなんかね、焼いて食べたりしても美味しいらしいのでね、皆さんちょっと私もね、興味あるんでね、あの今年は皆さんちょっとらっきょうをね、漬け込んでないらっきょうに挑戦してみるっていうのをどうですか？私もちょっとおっかなびっくりなので、あの皆さんで、ね、よかったら一緒に体験しましょうそしてなんからっきょうの若どれ、だからちょっと若いうちに取ったらっきょうのこと、なんかすげえおしゃれな言い方するんですって。なんていうか知ってます？聞きたいです？じゃあ教えてあげましょう。エシャレットって言うんですって。エシャレットねえ、なんかおしゃれでしょ、らっきょうのくせにねえ、あのね、でもなんかさ、この今のなんか言葉ちょっと聞いたことある気しない？なんか似てる言葉があって、エシャロットっていうのも野菜であるんですって。エシャロット、らっきょうの若いやつはエシャレットねえ、あのエシャロットは玉ねぎのちっちゃいやつなんですってまあなんかどっちもね、匂いが特徴的な野菜ではございますけどもね、そんなね、2つのよく似たね、名前の野菜があるそうなんで、お野菜コーナーで探す際は、見た目もね、しっかり見ながら、名前だけにね、惑わされてね、エシャロット買わないようにしてくださいというわけでね、らっきょうが旬だよという、トンボからのニュースでしたすげえどうでもいい話だまあというわけでね、まあそろそろ、まあ、そんな感じで、野菜だったりとか、もうしばらくしてからだけどね、夏野菜とかも美味しくなってくるのでね、今はこれが美味しいですよなんていうね、食いしん坊のね、トンボにそんな情報なんかも待ってますというわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切って参りましょう。この番組は In Reality The Dreamミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021
開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションション。はい、というわけで始まりました、トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがね、その時気になってるトピックスですとか、伝えたいあれこれだったりとか、まあその時期的なね、なんか気になったことなんかをね、勝手にナレーションの原稿っぽく起こしてみて、皆さんにお伝えしようというコーナーになっております。では、今回なんですけども、まあ、今ね、なかなかコロナ禍ね、きっとまだ、ね、皆さん気をつけてる時期続いてるんじゃなかろうかなと思いますのでね、なかなかみんな集まってということは難しい。カラオケあるじゃないですか。カラオケね、まあ、だから一人カラオケとかね、少人数でね、皆さん今は行っていただくのがいいのかななんて思うんですけども、私もね、歌うまくはないんですけども、カラオケ好きでございまして、そのカラオケでね、よく見るけど、よく見るね、というか聞く言葉なんだけども、実はよう知らんなということがございまして、ちょっとそれについてね、簡単に触りだけ調べてみたんでね、ちょっとナレーションにしてみました。というわけで、カラオケナレーション聞いてみてください。どうぞ。カラオケの採点機能を使うと時折出てくる加点ポイントで、拳というものがありますが、これが一体何なのかご存知ですか？演歌などで握り拳を作って力強く歌う拳ではないんです。この拳、漢字で書くと小さい節と書き、もともとは楽譜などには表記されないほど微妙な節回しのことを指しています。この拳という技術は、音を上下に一瞬だけ震わせるテクニックということですが、実際にどのように使えばよいのでしょうか。先生に伺ってみましょう。はい、というわけでね、聞いていただきましたね。触りだけって言ったでしょ。先生に伺うようなところは喋りません。というわけでね、まあ拳ね、私結構ね、採点機能とか使うと、なんか謎にね、拳が出てくるタイプのね、人間なんですけども、いつもね、拳って出てくるけど何って思ってたのよ。それをね、もう本当に中高の頃から、中学生くらいの頃からね、歌うとなんか拳って出てくるけど、なんだよと思ってたけど、今なって十何年ね、20年近く経ってようやくね、調べた。拳って何と思って。ね、いや、なんとなく知らないけど、拳っていうくらいだから、ね、演歌で、まあ、北島三郎さんとかね、なんか、ぎゅーって拳握って、ってなんか力込めるのが、なんか、握り拳みたいな拳だと思ってたけど、違うんですね。なんか私はね、これを見てね、すごいびっくりしたんですけども、まあ歌をね、もともと歌うのがね、好きな方とかね、だったらもしかしたらご存知だったのかもしれないですが、私みたいなね、素人は意外と知らないこの拳ということでね、ビブラートともね、なんか違うらしいです。なんかビブラートは一定の音でなんか長く声音を震わすみたいな技法なんですって。なんかちょっと違うんですって、私にはちんぷんかんぷんですが。そしてね、今回はもう一個、ナレーション作ってきました。もう一個はね、私が好きなね、テレビ番組とかでね、結構好きなカテゴリーのものですね。YouTube とかでも 草のカテゴリーは好きだったりするんですけどね、大食いですね。で最近ねちょっとね気になる大食いの人がいるので、ちょっとその人をの名前を入れたかったそんなナレーションです。なんでまあ特に内容はないですというわけでとりあえずさらっと聞いてください。どうぞ。
今日前人未到の爆食に挑戦するのは大食い界の癒し系モンスター、ラスカル新井。中華の名店が作る驚愕要塞あんかけチャーハンがフードファイターを苦しめる。果たしてラスカルはこの総重量 4.8 キロの巨大あんかけチャーハンを制限時間内に完食することができるのか。
はい、というわけで聞いていただきましたね。今のね、私の大食い界でちょっと注目なのは、ラスカル新井さんでしたね。皆さんご存知ですか、ラスカル新井さんね。おそらくというか確実にね、アライグマラスカルから取ってるであろう、フードファイターネームなんですけどもラスカルさんね、知らない方もいるのかなとは思うので簡単に説明するとね、最近だとね、大食いのテレビ番組でよく見る、男性のね方なんですけども、最近ちょこちょこテレビで見かける大食いのマックス鈴木さんと双璧をなすね、男性大食いファイターの一人で、坊主でね、垂れ目でちょっとね可愛らしい顔をしたお兄さんかななんですけどもね、なかなかの食べっぷりでね、見ていてね気持ちいい方なんでね、ぜひ皆さんも、ね、大食い見るの好きだよ、自分は食べれないけど見るの好きだよという方なんかね、ちょっとラスカル新井さん注目していただければななんて思います。まあもちろんね、もちろん私はね前から言ってますけど、推しはアコちゃんですね。よ、腹ペコツインズのね、オノアコちゃんですけども、ただ割と大食い見るのそのものが好きなのでね、ラスカル新井さんも要注目でございますね。そんなこんなでね、ナレーションのコーナーでございました。ではね、そろそろコーナーも締めということで、ここら辺で一曲聴いていただきましょう。では聴いてください。リオで、東京とアラスカ。
誰のために可愛い服を買ったのかわからなくなったな。誰のために可愛いメイクをしたのかわからなくなったな。あなたに女がいると知っている帰り道は涙で滲んだ。あなたと手をつないで帰れない。手にあるのはコンビニ袋だけ。あなたに恋をしたの。私あなたの細長い目が好きだったの。私あなたの鼻が好きだったの。もう全部全部全部全部全部好きだったの。あなたとの距離東京とアラスカ。ダッシュ早く女にしてよ。煩わしいこの育児なし、この育児なし。あなたがいない、あなたはいない、私の周りには誰もいない。半径2メートル以内の男に好かれないようじゃ笑えない。みんな誰かに選ばれてる、みんな誰かに愛されてる。周りの女子がどんどん女になってく。私焦る焦る焦る。好きか嫌いかだけでいい、美人かブスかだけでいい。普通の女が一番怖い、普通の知り合いが一番怖い。昨日は大好きで今日は大嫌いだよ。会いたくない、やっぱり会いたい。今夜はどうしてもあなたの声が聞きたい。あなたとの距離東京とアラスカ。ダッシュ早く女にしてよ。うつろしいこの育児なしさえも言えない。私が育児なし。あなたとの距離東京とアラスカ。ダッシュ早く女にしてよ。うつろしいこの育児なし、この育児なし。気取った歌詞が書けない。音楽なんかどうでもいい。ただあなたの方を触ってたいけれど、あなたはどこにもいない。あなたが私に向けてきた笑顔はあなたの愛じゃなく恋じゃなく友情。
子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、始まりました。ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーはね、私が今の収録とはまた別で撮ってきた音源を皆様に聞いていただこうというコーナーになっております。今回はね、第3回ですね、アプリね、スマートフォンアプリダイエットボックスというのを利用してね、私がね、ちょっと運動を楽しみながら、ちょっとね、歩いてみようかなという、企画になっておりますが、目指せ3万歩ということでね、歩き出したところでございますので、皆さんね、なんとか私がちゃんと3万歩歩き切ることができるのか、ね、そんな道中を楽しんでいただければなと思います。では、聞いてみてください。どうぞ。
それでね、今、それに池袋近辺のね、山手通りを北上していきまして、そこから中山道と合流し、今環七を越えただいてね、ちょっと脇道に入っていったところなんでございますが、ここでね、ようやく今歩き始めて大体1時間くらい、1時間ちょいくらいかな。で、今ね、8000歩、ようやく8000歩です。さっきの、お伝えしたね、アプリダイエットボックスでいうと、ようやくね、5000歩と8000歩で、1ポイントずつで、今2ポイントのところまでね、ようやく来た感じですね。だいたいね、1時間くらい歩いてこのくらい。まあ8000歩って言ったらね、普通にだいたい、なんですか、普通の一般的なね、生活を送ってる方だと、だいたい1日に目指す、1日でね、歩くのだいたい7000から8000歩歩いたら体にいかないくらい、まあ、目指すなら1万っていうくらいとかあったりすると思うので、まあもう1日の歩数としてはね、割と十分なくらいね、歩いたのかなと思いますが、ここからね、より歩を進めていきまして、目指せ3万歩ね、歩き続けていこうかなと思いますが、ちなみにね、いろいろ何でしょう、今回このダイエットボックス見つけるまでに、いろいろなんかこういう歩数をね、カウントしていくアプリとか意外とあるんですね。有名な大手のところだと、コカ・コーラさんのコークオン、CM とかもやってるやつ、あれとかだと、なんですか、目標歩数、1週間の目標歩数とか行くと、なんかスタンプが溜まってって、そのうち自販機で、ジュースが、ね、もらえたりとか、あとジュース買うときに使うとスタンプが溜まっていったりとかするみたいですね。あとこういうダイエットボックスみたいにね、なんか食べ物とかとはまた別で、面白いなと思ったのが、トリマっていう、アプリですかね。なんか歩いたり移動した距離に応じて、なんか、マイルを貯めて、で、最終的には、ポイントとかに交換できるみたいですね。なんか、D ポイントとか、ポンタポイントとかに、まあ、直接交換していけるという、ちょっとしたね、歩いてお小遣い稼ぎができるような、アプリもあるみたいなのでね、なんかそういうのスマホに入れてると、なんか歩くモチベーションが上がっていきそう。 この今やってるねダイエットボックスも含めて健康というかね、まあ、ダイエットにもなりつつ、ちょっとねお小遣いも貯めれちゃう。だからねダイエット成功した暁にはそれでねちょっとお菓子とか買って贅沢してちょっと自分を甘えてもいいのかななんて思いますね。ようやく、もうすぐ1万歩超えました。3分の1ですね目標の。ちなみに今はね、さっきのね続きからずっと歩き続けて今北区の赤羽の方に、今日は結構朝から出発してたんで最初ちょっと肌寒いかななんて思ってましたけど、出発からねもう、1時間半くらいかな経ちまして、日も昇ってきてねだいぶ高く、日が結構高くなってきたんで暖かくなって本当にお散歩日和というかすごい気持ちいい天気になってきましたね。でまあ1万歩まあね1日に歩くのにまあ1万歩歩いたら十分でしょうというかもう健康に十分なくらいのね歩数はいたんですけど、さすがにねちょっとね一気に1万歩行くとねいやなかなか歩いたなっていう感じはします。いやだってねもともとその1万歩の1日1万歩行ったら結構ね健康にいいよみたいな話だって1日24時間の中ですからね、いろんな日常生活でちょっとずつ歩いたりするのも含めて、1万歩っていう話の中を一気に、歩いていくとまあまあかかりますわまあなんでね残りこの3倍ですよ。この3倍の距離がね、この3倍の距離違うな、この今歩いたのと倍くらいのね量をこの後も歩く形になるのでね、まあ気を引き締めてね無理をしない程度にまあ楽しく気持ちよくお散歩ができればいいなと思います。
はい、ということでね、聞いていただきましたね、まだまだねちょっとゴールできてないかなと思いますけどもね、なんとか、進んでいけてる感じかなきっとというわけでねもうちょっと続くと思うので、皆さんぜひぜひ楽しみにしてみてください。というわけでロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー、この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、エンディングのお時間がね、もう少しというところまで迫ってきてしまいましたけれども、まだまだね残された時間をできる限り喋り残したことを喋っていこうかなと思っておりますね。最近ね普通にねまあちょろっとお出かけをした時にですね、公衆というか普通にまあ施設の中のお手洗いをね利用させていただいたんですよ。いただいたんですけど、まあ普通に私は用足して、まあ、手洗うわけじゃないですか。で、まあ最近はね、そのコロナの影響で、稼働してないところも多いんですけど、一般的なね、お手洗いとかだとよく、 ジェットタオル、空気風でさ手を乾かすやつ置いてあるじゃないですか。あれも普通に置いてありまして、でそこのは一応なんか稼働してたんですよ。そんなになんか風がちょっとなんか弱風みたいな感じになって一応稼働はしてたんですね。でまあまあただ最近またチャンカチ持ってるからまあそんな使わないんですけど、あ稼働してるんだと思って見たら、そのねタオルが、あそのタオル、ジェットタオルがね、風出るやつが、なんだろう、上から風とかのタイプじゃなくて、下の方に向けて手を差し込んで、横から風が出てくるタイプなんですけど、それをね、ちょっと覗き込んだ時にね、ちょっとね、なんでっていうものがありまして、ちょっとね、そのね、謎をね、解明できなくて、私ではちょっとね皆さんにも聞いてみようかなと思ったんですけど、そのジェットタオルの中に、まあ、男性のね、男性用のトイレ私使ったので男性用のボクサーパンツが取り残されてたんですよ。どういうことと思って、状況がね全然理解できないわけですよ。まあ、乾かす場所じゃないですか。なんでそこにボクサーパンツがあるのか、ボクサーパンツを入れたの、故意に入れることあると思ってジェットタオルの中にジェットタオルに入れるということは、そのパンツは濡れていたということは、何か事件が起こったのか、それともなんかもっとね別の要因でね、なんだろう、なんだちょっとパンツを脱いで、脱ぐことある、やっぱお手洗いだけど脱ぐとは思うんですけど、脱いでそのまま持ち運ぶことあるっていう、もうね、いくら考えても謎に包まれてましてね、皆さんいい答え、私を納得させる答えを皆さんなんか導き出してくれませんかもう丸投げなんですけど、いやほんとね、そこに入れる状況ってなんだろうっていうね、ちょっとねコナン君ばりにね考えたんですけど、まあ なんですかね、普通だって全部脱がないですもんねなんでね、ちょっと飛んだ忘れ物だぜと思った出来事がございました。で、なんでぜひぜひ皆さん、その回答ね、珍回答なんかもお待ちしております。あとね、もうね、夏がちょっと近づいてきたということでね、ちょっとね、あるものがね最近家届いたんですよ。わかります、ずっとね気になったシックスパッド、腹筋に貼って腹筋運動できるやつ、なんか振動というか、なんかね、ウェーブで。あれがね、ついに届いたんですよ。毎年毎年腹筋を割る、腹筋を割ると言いながら腹筋を割れずにいるトッポがね、シックスパッドをね、手に入れたわけでございます。なんでね、今年こそはちょっと効果があったらいいな、シックスパックになったらいいなと思っておりますのでね、今年のトンボに、こうご期待ね。というわけで、まあ、次回以降、ちょっとね、効果のほどなんかもお伝えできればなぁなんて思っております。というわけでね、まあ、この辺になりましょうで、というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。